差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。唱詠539番。主の祈りを捧げます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。報読をいたします。報読文15番、詩編51編、賛美歌の中ほど12ページにございます。報読文15番、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ。
何時の憐れみの大きによりて我が諸々の腹を消したまえ。
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は正義ではない。
我は何時に迎えてただ何時に罪を犯し、
見舞いになしことを行い、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は行いなしとせられても、
見よ我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母我を腹になり、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れあるところに死を、
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清ま
え、我を洗いたまえ、
さらば我よりも白か、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時は悲しい骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての罪を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、我を見舞いより捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より解いたもをなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは何時に会いに来るべし、
神よ我が救いの神よ、血を流し罪より我を助け出したまえ、主よ我が唇を開きたまえ、何時は備え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん、
何時また犯罪をも喜びたまわず、
神の求めたも備え物は砕けたる魂なり、
神よ何時は砕けたる悔しい心を晴らしてたまわず。
賛美歌121番。 信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白は貸出賛美歌の裏表紙内側に重複しておりますのでご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき、福音につきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りの規範なり、主イエス・キリストによりて掲示せられ、聖書において明かしされる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して生きとしたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ、主の再び足りたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に出しさまえり、賢より二人て、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。マタイによる福音書第28章、18節から20節、新約聖書の60ページでございます。マタイによる福音書第28章、18節以下。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。以上です。 お祈りを捧げます。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、ことのほか厳しい暑さの続く中、8月第2の主の日を迎え、信仰と健康とを守られて礼拝を捧げることのできる幸いを感謝いたします。過ぐる週には私たちは広島と長崎に落とされた原子爆弾の惨禍を73年の時を経て今一度心に刻み、平和への祈りを新たにしました。しかし第二次大戦の後も世界には争いが絶えず、核兵器軍備の縮小は実現されておりません。時にはそれぞれの信仰を旗印として流血が繰り返されています。このような世界にあって、私たちをあなたの平和の道具としてお持ちください。あなたに作られ命を与えられ、十字架の恵みによって神の子とされた者として、隣人との平和を追い求めることができますように。私たちの身近にいる世の中で弱い立場にある者、自分の弱さに絶望して動くことのできない者、切実に助けを必要としている者に私たちの目を向けてください。特に最近の自然災害のために困難の中にある方々を顧みてください。また争いのあるところに和解と寛容をもたらすものとしてください。力による安易な解決に誘う罪の力から私たちを解放し、世界各地で続いている抑圧と絶望、互いを傷つける愚かな争いを鎮めてください。その中にあって特に困難を覚えている子どもたちや弱い立場にある方々を帰り見てください。父なる神様、ここに集いました一人一人が、本朝も主の御言葉によって慰めと励ましと歩み出す力をいただくことができますように。苦しみや嘆きや恐れをもってここに集っているものがあれば、あなたが共にいてくださることを思い起こさせてください。またここに集うことのできないものの上にもあなたの恵みが行き渡りますように。病のため、高齢のため、また家族の看護や介護のために、そしてこの世の働きに出て行かざるを得なかったため、共に礼拝を守ることのできない一人一人に臨んでください。また礼拝の恵みを知りながらここに集うことを忘れてしまっている兄弟姉妹に、命のパンをいただくかけがえのない恵みを思い起こさせてください。この町にある教会、この国にある教会、そしてこの世界にあなたが作られたすべての教会が心を合わせて主を賛美することができますように。父なる神様、洛北教会の働きのために祈ります。この礼拝を中心としてすべての年齢層の者が豊かな恵みを残らず受け、近隣の方々、求道中の方々にも私たちに与えられている福音の絶大な価値を述べ伝える働きができますように。本年4月イースターの岡本先生の着任以来、就任式や無事キャンプを終え、豊かな礼拝と信徒の交わりが与えられてきたことを感謝いたします。岡本先生とそのご家族の健康を支え、またその働きに私たち信徒が共に祈り、共に協力することができますようにお願いをいたします。この後、秋の伝道月間やクリスマスに向けて御言葉の取り次ぎが一層大胆になされ、役員信徒がそれぞれに与えられた務めに忠実に仕えることができますように。教会学校教師として立てられております一人一人をお持ちください。特に青年や求道中の兄弟姉妹がこの働きを通して自らも信仰的な成長を遂げることができますように。教会学校に与えられている一人一人の子どもたちの魂に、そしてその背後にある家庭に、 あなたの祝福と深い配慮を祈ります。父なる神様、今朝講談から語られる言葉が神の言葉として聞かれ、私たちのうちに宿って生きて働く言葉となりますように。御言葉の解き明かしをされる北村執事をどうぞ強めてください。私たちの心から固くなさを取り去り、独りよがりを除き、主ご自身が私たちの最も弱く恥ずべき隠されたところにまで望んでくださって、私たちを全く支配してくださいますように。そして私たちの口をこの計り知れない恵みへの賛美で満たしてください。この礼拝があなたの喜ばれるものとなりますように。言い尽くせない感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
私はですね、今年60歳になりました。受選したのがですね、21歳の時ですから、約40年間クリスチャンとして生活を送ってきたということになります。で、私が受選した時にですね、牧師先生が私に3つのことをおっしゃいました。3つのことを教えてくださいました。まず1番目は、聖書を読みなさいということ。1日1章ずつ読み進むと、新約聖書は1年間で読むことができますと、旧約聖書は3年間で読むことができますと、聖書を読みなさいと、そのことをおっしゃいました。そして2つ目はですね、いつも祈りなさい、いつも祈りなさいとおっしゃいました。地下鉄の中でもどこでも祈れます、目を開けてても祈れますということをおっしゃったのを覚えています。いつも祈りなさいということをおっしゃいました。そして3つ目がですね、教会につながっていなさいと、教会から離れてはいけませんということをおっしゃいました。この3つのことを 教えられたんですけど、まあ、復活とかですね、聖霊とか愛とかこの希望とかですね、聖書の教えではなくてですね、まあ、20歳そこそこ の年齢でしたということがあったと思うんですけれども、むしろ生活の持ち方というのをですね、教えられたのを覚えております。で、私はこの鋭い洞察力といいますか、まあ、切れる頭を持っているわけではなくて、まあ、どちらかというとですね、まあ、しつこく取り込むというんですか、まあ、一度始めたらですね、やめない、まあ、タイプというか、そういうタイプの人間で、まあ、受洗をしてですね、初めて聞いたことがこの3つでしたから、まあ、生まれて初めて母親の顔を見てですね、母親を忘れないようにですね、まあ、この3つのことを大切にしてきました。この中でも祈りというのがありますけれども、祈りの中にはですね、聞き届けられる祈りとですね、聞き届けられない祈りというのがこれあります。決してですね、この無茶なお祈りをしているわけではなくですね、むしろ道理にかなったお祈りをしていてでもですね、している時でもこの聞き届けられないお祈りというのがあります。どうしてですね、神様は聞き届けてくれないのか、なぜ神様はこんなことをされるのかというふうに、まあ、これはですね、私だけでなくみんながですね、心の中で抱いていることだというふうに思います。この生きているとですね、この世の中不条理がまかり通るというか、まあ、正直者がバカを見ると、まあ、そういうこともあります。そういう言葉もありますけれども、まあ、ずるい者が得をするということは、まあ、普通によくあることで、全ての人がですね、何らかの形で、まあ、こういった体験をしていることだというふうに思います。で、私はですね、いつからかこういうことに出会うと ヨブ記をですね、繰り返し読むようになりました。ヨブがですね、神様に祈るその祈りとかですね、神様に訴えるこの叫びを読んではですね、私が神様に訴えたいのはこのことですと、どうしてですかと、なぜですかと、まあ、問いかけてきた、まあ、そういう人生を送ってきたのを覚えております。みんなはですね、ヨブについてご存知かと思いますけれども、まあ、簡単にヨブを紹介しますと、ヨブはですね、非常にこの熱心な信仰者で、まあ、深くですね、こう信仰を守ってきた人です。そして7人の息子がいて、3人の娘もいる。そしてたくさんの家畜を持っていてですね、まあ、その地方で最も幸せであったと、そういうものでした。ところが突然ですね、その全ての息子、娘、また財産ですね、家畜も含めた全ての財産を失って、さらに自分はですね、その足の裏から頭の先っちょまでですね、嫌な腫れ物に悩まされ、そしてこう町の外に追放されてしまう。まあ、そんな病気にかかってますから、周りの人が追い出してですね、町の外に追放されてですね、ゴミ捨て場の灰の中に座って、この割れた陶器の破片でですね、体をボリボリかきながら苦しんでいると。で、子供たちは全部奪い取られたんですけれども、最後に残ったその奥さんからもですね、もう神を呪って死なさいと、まあざけられるという、まあ、実にですね、ひどい状況に追い込まれた、そういう人生を送った人であります。まあ、そういう呼ぶ記を読むとですね、まあ、私の悩みなんて非常に小さいものなんですけど、ただ私にとってはですね、私にとってはやっぱり大事件で大きな悩みでですね、もう時としてもうこらえきれないなと思うことすらこれあります。またこれは私だけの問題と違ってですね、世界をこう周りを見回していますと、もう大地震とか台風でですね、命を失うという人がいますし、また海外ではですね、戦争、内戦に巻き込まれて、もう国から逃れて逃げ惑う、そういう家族ですね、小さい子供を含めた家族がいますし、また大飢饉とか、また風土病ですね、いわゆる原因不明の流行する病気が流行ってですね、惨めな姿でですね、死んでいくと。 まあ、そういう人がいます。でそういうことが起こるときにですね、そこにですね神様からの答えがありません。いわゆる神様の沈黙です。で神様はメッセージを送られているかもしれませんけれども、少なくとも私にはですね神様の声を聞き取ることができず、また私にとってはですね神様からの救いの手も差し伸べられないという思い、まあ、経験をしております。でこれが私たちの生きる世界であり、多くの人がですね経験している体験しているそういう出来事だというふうに思います。なぜ私がとか、どうして私たちがとこんなことになるのか、もう運命という言葉を使わなければですねもう説明ができないようなことがですね、まあ、身に降りかかってくる、またこの世の中で起こっていると、そういう人生があります。まあ、その時にですね一体どう生きればいいのか、昔の信仰者というか聖書に出てくる信仰者はどう生きたのか、ヨブはどう生きたのかということをですね、その悩んだ時にヨブ記を繰り返し読んで学ぼうとしました。ヨブはですね、まあ、最初は幸せもいただいているんですから患難もいただこうというふうに語ります。幸せもいただいているんだから患難もいただこうというふうに語ります。しかしですねどんどんその状況が厳しくなっていくとですね、一体自分の生き方のどこが欠けているんだろうかということを考えて神様に問いかけます。しかしそこにですね神様からの応答はありません。ただただ苦しみは続いていきます。そしてとうとうヨブはなぜ私の母の胎にいるうちに死んでしまわなかったのか、せめて生まれてすぐに生き絶えなかったのか、なぜ膝があって私を抱き乳房があって乳を飲ませたのか、それさえなければ今は黙して伏し憩いを得て眠りについていたであろうに、というふうにヨブは語ります。なぜ私の母の胎にいるうちに死んでしまわなかったのか、もう絶望の中でですねもう道を失って神を信じるどころかですね神を恨み嘆くと、その言葉が出ています。これがですね私は人間の究極の叫びであると、生まれてきたことがですね私の人生そのものが間違いであった、生まれてきて命を流れてきたことが私の失敗であり神様の失敗であった、このように命が与えられてたとえ貧しくてもたとえ苦しい人生であってもお母さん産んでくれてありがとうということができたら、できたならばですね一筋の光が見える。しかしですね現実は私たちの生きるこの世界というのは動かない、そういう現実があります。そして私はもう一人ですねこれ以上の困難はないという運命を背負った人を見つけました。それはイエス・キリストです。イエス様は人間としてこの世に生まれられた、それは私たちも少しも変わらない違わない同じ人間としてこの世のあらゆる暗い厳しい運命を担ってですね、そしてその中で生きられたと聖書は記します。まさにイエス様はこの世で苦しめられ打たれて、そして十字架につけられて死んだ、それはこの世の力に責められてその手に落ちて命を失った、そして葬られた、この世の権力がイエス様を超えた、死の力がイエス様を屈服させた、その瞬間であると思います。マタイによる福音書の27章の45節46節でですね、ここの部分がこのように描かれています。さて 昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレバサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見せになったのですか、という意味である。これはですね、イエス様が死の間際にその最後の十字架の上のどん底から叫ばれた言葉です。なぜ私をお見せになったのですか、と訴えてですね、叫んで必死になってですね、神様にすがりつく、祈り助けを求められ求められた。そして聖書は語りますが、その答えはですね、何もない、何の助けもない、何の奇跡も起こらない。ただただ神様の沈黙は最後まで続いてですね、まさに不条理と言える不条理と言えるイエス様は最後を迎える。そしてその次ですけれども、50節のところですけれども、イエスは再び大声で叫び息を引き取られた、というふうに書かれています。イエス様の教え、イエス様の愛に満ちた生き方、それは当時の多くの方々がですね、多くの方々に尊ばれて、これこそが生きる道だと続く人が非常に多かった。しかしですね、その頼みの綱のイエス様も結局はですね、死んでしまった。当時のですね、世の中の力がですね、この権力がこのイエス様に勝利をした、イエス様が敗北したというその瞬間です。最後はですね、全ての人からすられて、神様からもすられて、大声で叫び息を引き取った、不条理がイエス様の現実、イエス様の運命というふうになりました。これは当時の人々のただ一つ残っていると信じられた神様と私たちとのつながりが切れてしまったということであると思います。そしてお前の神はどこにいるのか、と罵られる、そういう状況であります。イエス様に体を癒してもらい、イエス様に教えられて、イエス様を信じて、イエス様に希望を抱いて、信仰と希望と愛を授かった多くの人たちがですね、イエスに従った。しかしですね、それもここまでです。イエス様は神様に大声で叫び、そしてそこに何も起こらなかった。神様は最後の最後まで沈黙を保たれた。そして弟子たちも逃げるようにして散らされてしまった。これが聖書を語る真実であります。しかしですね、この何も起こらなかったところをですね、もっともっとよく読み進んでみると、ここから始まったものがあります。始まったものがある。それはイエス様がよみがえったということを全世界に伝えていこうという運動がですね、ここから始まりました。神様の沈黙に直面してですね、希望を失ったすべての人がですね、決定的なつまずきの中で、この人たちに何が起こったかと、それは彼らは信じた。十字架につけられて死んで葬られたイエス様がよみがえられた。そして今も生きているという、それを信じるということがですね、ここから始まりました。パウロがアテネで説教をしていたときにですね、多くの人が聞いていたんですけれども、話が復活のことに差し替わると、人々はもう結構だと、また今度聞くことにしようと、聞くのをやめてしまうというところがあります。私もですね、ずっと心に引っかかって、今もですね、心に引っかかるのが、この復活の信仰というものです。私自身がですね、その話になると、結構ですと、もう言い出したくなる。また私がですね、そのことを友人に話したら、きっとですね、お前本気で言ってるのかと、正気かと言われると思います。 私たちの世の中にはですね、いろんな宗教があって、いろんなご本尊があって、神々がいます。そしてこの世で生きるためにですね、大切な教えを教えて、人間というものをつまびらかにですね、研究分析をしています。聖書の中にもですね、多くの言葉があります。私たちの心をですね、もう魂を心の底から慰めてくれる言葉とか、平安を諭す言葉に溢れています。また、イエス様の生き様そのものがですね、非常にこう人間性に溢れて、隣人を愛して、常に正しい道を歩んでおられると。もう、イエス様の生き様とイエス様の言葉で十分だと。もう復活の話まではいいと考えてしまうところがあります。しかし、今日の聖書の箇所を読んではっきり言うことは、イエス様の人間性とか愛とか教えは優れていてもですね、結局はイエス様は十字架につけられて死に至ったということです。しかもイエス様が語る神様の沈黙の中で、何の助けもなしに沈黙というよりも、神様がいない、神様などもういないのだという、神様と人間との決定的な断絶の中で終わった。我が神、なぜ私をお見せになったのですかというイエス様の問いかけの答えがですね、ここにあります。全く沈黙をしていた神様が、今その沈黙を破ってですね、神様が神様としてイエス様をよみがえらせ、神様が神様として弟子たちに現れて、教会を作り、私たちに、そして世の中に働きかけてくださる。だから私たちのこの信仰は、この神を他にしてですね、神様を語ることはできない、考えることもできない。イエス様を死因の中からよみがえらせた神様、神様のイエス様の祈りに応えられた神様、十字架につけた人間の考えとか社会の状況とか、人間が持っていた全ての力をですね、打ち破って表された全知全能の父なる神様がここにおられます。この神こそですね、私たちの神であり、聖書が言い表す神であると思います。社会の中でいろんな正義というものがある。しかし私たちの信仰というものは、イエス様を死因の中からよみがえらせた神様を信じることであると思います。私たちは神様を見たこともないし、また見ることもできない。そしていつもですね、神様は沈黙をしておられる。ただただ聖書が言い表すイエス様と神様を見て、聞いて信じる、それだけです。私たちは孤独です。不安な毎日を送っています。クリスチャンといってもですね、信じてバプテスマを授けて教会に加えられる、それだけ、現実にはそれだけです。やっぱりですね、孤独でありますし、不安である。で、教会は死を打ち破ったこの神様と出会い、信じるものが交わりを持つ場であります。そして信じるところには神様がいないということはありえない。神様の沈黙のもとにあり、不安でなお生き流れている人生ですけれども、しかし神様の沈黙は、神様がいないというのではない、今も生きて働いている。もし信じるならば、私と結ばれる、そのことが神の国に生きるということだというふうに思います。今日聖書を司会の方に読んでいただきました。この最後のマタイによる福音書28章の18節から20節です。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を 私の弟子にください。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。これがイエス様が最後の最後私たちに送ってくださった言葉であり、私たちへの約束です。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。インマヌエルと祈りつつ、神の中に生きる生活を築いていきたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、毎日毎日が前の人生でへこたれてしまいそうになりますけれども、あなたが与えてくださった聖書をしっかり読んで、いつも祈って、そして教会につながって生きるものとしてください。世界中で苦しみの中にある人々、悲しみの中にある人々、そしてもう生きていても仕方がない、自分の力で生きる力を持てないと思っている人にも、あなたの愛と慈しみが宿りますようにお祈り申し上げます。このお祈りをイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。
一度ご起立いただきまして、賛美歌の第2編157番を歌います。感謝と献身の印として献金をいたします。
天の父なる神様、日曜の朝こうして教会に集い、あなたを賛美礼拝できました恵みを心から感謝いたします。日常の中で苦難の時に直面することが私たちには多くあります。どうかその時にあなたの御言葉に常に立ち返れるようにしてください。どうぞ私たちをあなたが力強く捉え続けてください。今日ここに集うことのできなかった方々を思います。皆さんが抱えておられるさまざまなご事情の上にあなたの癒しと励ましがありますように。今日から始まりますあなたの一週間の歩み、あなたを見上げて歩んでいけますように守り導いてください。今ここに献金をお捧げいたします。すべてはあなたからいただいたものです。わずかではありますけれども今ここにお返しいたします。どうぞあなたの御用のためにお持ちください。この感謝と願い、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
報告をいたします。週報をご覧ください。夏のプログラムに入っておりまして、本日の礼拝後は特に予定がありません。今週の集会ですけれども15日水曜日に19時半より祈祷会を羊の奨励によって行います。今週は長谷川正造執事のご担当です。よろしくお集まりください。また、報告のところに少し、書いてありますけれども、先週の、日曜日をかけて、4日5日に、宇治の、YMCA リトリートセンターにおいて恒例の、キャンプが行われました。また洛北代理等でも写真の入った報告がされることと思いますが、どうぞご覧ください。裏面に次週の礼拝案内が載っております。次週は井上直執事の説教が予定されております。それぞれ当番の方々はよろしくお願いいたします。また聖歌隊の選挙区委員会もございますので、忘れないようにお願いいたします。それでは一度ご起立いただきまして、唱詠の541番、 猛暑が続きましたが、だんだんと夕立とか秋が近づいてきたのかなという、毎日です。今日も、礼拝に、たくさん集って共に、礼拝できてましたことを感謝いたします。今日初めて、教会にお越しくださったことを方をまず紹介いたします。名古屋の金城教会にご所属の沖崎愛美さんと、それから千葉県ですね、船橋教会の小林みのりさん、と岸本美月さんが、お二人ともユースミッションでですか、はい、行った時に、お友達になったということですかね。そうですね、小林さんは、井上直さんの個展にも行ってくださったというふうに書いてあります。はい、よくいらっしゃいました。はい、それから、夏休みということで、何人か久しぶりの方がおられます。まず、この間から少しお顔を見えている大井康幸さんの、ご長女でいらっしゃいます大井沙羅ちゃんが、あそこに、ね、います。はい、ご祝福に。はい、それから、昔の青年って書いてありますが、 誰ですかね、こんな階段ね、増田達也さん。はい、まだ今も青年の永見恵里沙さん。はい、それから、まあ、時々お顔は見えてますが、安本和代さんも今日もご出席です。その他久しぶりの方とか初めての方で漏れてる方ないですか、大丈夫でしょうか。はい、今日は残念ながらうどんとかもありませんけれども、どうぞ、久しぶりの方、皆さんと交わりを、していただければと思います。先ほど報告いたしましたように、今週は夜の祈祷会のみの、予定となっています。また、礼拝の方は翌週、次週まで、お元気でお過ごしになりますように。特に、他の連絡はございませんか。今日は岡本先生もご出席でした。、はい、特になければこれで礼拝終わります。